聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編83編1節から4節、旧約聖書989ページです。
聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編83編1節から4節。歌アサフの賛歌。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して悪がしこい計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪だくみをしています。彼らは言っています。さあ彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。以上です。
ただいまから旧約聖書詩編83編1節から4節までを通して、沈黙を破って祈りに応える神と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の聖書の毎日読んでいく箇所から、神様の御言葉を味わってまいりましょう。表題に歌アサフの賛歌とあります。アサフという人は、いわゆる宮廷における神殿における聖歌隊のリーダーで、まあ、学人学長を務めました。その一族を総称してアサフの輩と呼んでおります。それが、この前の第三巻にあたります73編からこの83編まで、一連のアサフの賛歌としてここに編集されています。まあその特徴はですね、アサフ賛歌の特徴というのは、の国家的国民的な祈りを捧げる人だったということです。そのテーマは歴史的なことで、神様は清く正しい、すべての罪を裁き、また正しいことを評価するお方だということを示しているわけです。反面、神様は清く正しく厳しいだけでなく、優しい羊飼いであられる。そのことが、我らは羊たちであるという自覚が歌われているのがこのアサフ詩編の特徴です。そのアサフの詩集の締めくくりが今日の83編なんです。でそこで申し上げているのは、国家的国民的な、また歴史に基づいた大変スケールの大きい歌が歌われているわけです。しかも神様は今言ったように、羊飼いでとして自分たち羊を養っていてくださるという自覚がありました。まあ、そんな意味でこの83編はそのアサフ詩編の締めくくりとして、それらのことをしっかり私たちに教えてくれている箇所ですね。説教の説教用紙にありますように、まず一節に、神を黙っていないでください、沈黙を続けないでくださいとありますね。神の沈黙という、そういう小説もありまして、それはあんまりいいようには受け止めていなかったんですが、神様が沈黙される時がある。その沈黙をどんなふうに受け止めたらいいのかということを、この詩編から共に味わっていきたいんですね。 しばらくの間神様が沈黙される時があるということが歴史の中にあるし、皆様お一人お一人それを感じたことが終わりだと思います。まあ、神様が黙っておられる時っていうのはいくつかの理由がありますが、一つはですね、神様は人の心をご自分に向けさせるために黙っておられる時があると。その人の信仰を確かめる時でもあるというんですね。まあ、まさにこのアサフはそのようにその神様の目的をここで、ああなるほどそうだったのかというふうに、実現しています。困難な中でまっすぐに神様に向いて、そして、神様の前で兄弟愛や神様を褒めたたえる栄光を願う、そのような詩を歌い上げているわけです。神を黙っていないでっていうこの一節の中で、まあ、困難な状況をいくつか思い浮かべますと、まあ、困難な世界的情勢というのがこの時代にあり、この聖書の時代にあり、この詩篇が歌われる背景にありました。それはもうずっと時代を下って私たちの今の世界情勢にもあるわけです。神様がその民イスラエルに割り当てられた地、約束の地カナンというのは地中海沿いの細長い国ですね。エジプトからシリア、バビロニアというその下からエジプトからずっと上がっていくと三角形に見える。でこれを歴史の表現で肥沃な三日月地帯と言いますね。歴史の中でこういう表現があったことを思い出す方あるかもしれません。肥沃な土地がよく肥えている、まあ、三日月の形の地帯だと、まあ、文明の発祥と人類の発展に大きく影響を与えた箇所ですね。その地域エリアの交通網の要にあたるのがこの約束の地なんです。でここはですね、世界の覇者となって世界を支配しようと思う王たちが、国々の王たちが幾度となく戦いを交えた戦場となりました。でですからもう極めて不安定な状況のもとに絶えず置かれていました。で彼らの置かれた境遇というのはですね、今の私たちクリスチャンが置かれている、日本のクリスチャンが置かれている事情と一脈相通じるかなと思います。まあ、昨日弓矢先生をお迎えしてヨシアカレブ主催で、各界協力のもとに、講演会が持たれ、60数名の方が熱心に参加され、教会員だけでなく他の教会の牧師たちも土曜日にかかわらず何人かご出席くださった、他の教会の信徒の方も来られた中には、いろんな、いくつかの政党の市議会議員さんが来ていらっしゃった。まあ、それはこの問題の、まあ、現在的な意義というのをお認めだったかなと思いまして、大変納得して、いい講演でした、参考になりましたと言って、ある市議さんは帰っていかれました。今日の、その、困難な世界情勢という時ですね、自民党の改憲案というのは、憲法改正案という改悪か改正かというのは、もう随分前から出てるんですが、皆さんお読みになったことありますか？それを長いのを全文コピーしてみんな手にしながら、今の 置かれている状況と、その自民党、憲法改正案なるものが何を意味しているかということをのご講演くださったんですね。もともと政商はどういう政治思想や体制、まあ、人権思想などを持っているのかということをお話しなさりながら、今のそこから今の時代が危機的な要素があるという、そういう話でした。お出になれなかった方はレジュメや、あるいはそうですね、DVD などあると思う、あるいは CD でもいいですから、お借りになって勉強することができればいいなと思います。いつか来た道、戦前への回帰、それを積極的平和主義という形でおっしゃってますが、新保守の形です。戦後70年沖縄はずっと占領下を続いて、アメリカの米軍基地 75% が全部沖縄に集中しています。本土の我々はそれに甘えているわけです。政府が県知事、圧倒的な勝利を得た、いわゆる民意を反映した沖縄のこの前の地方選挙、その方を相手取って裁判を起こしている。地方自治って何ですかと、民主主義って何ですかということが問われているけど、まああんまり関心ないって言ったら、本当に沖縄の方に失礼ですね。沖縄県民が独立宣言をされてもおかしくない、そんな危機感を持っているでしょうか。で、まあ、それは本当に我がこととして同胞として痛みを共有するということをやっぱり本気で向き合わないといけない、そういうことができるのはやっぱ教会クリスチャンだなと思いますね。まあそんな意味でよし分かれば、弓矢先生を招きして、まあ感情的に主観的にカーッとならないで、ちゃんと勉強していきましょうというのが今回のテーマでした。しかしそこには危機的な時代の危機認識というのがあるわけです。憲法が自民党案のように改正されれば、戦後のこの日本の聖書に基づいた素晴らしい世界に冠たるこの立憲主義の憲法が変わってしまったらね、本当に危険です。まあそういうことが今の時代では困難な世界情勢だと言えるでしょうね。信教の自由ももう骨抜きになります。はい、まあそんな内容については今日は申し上げませんが、まさに困難な世界情勢はこの時も今も変わりません。さて、もう一つ困難なことを思うと、私たちは2012年の秋の臨時教会総会で、まあ、長年祈ってきた土地を備え、そして街道、新街道を立て上げていきたいということで、設計コンペを持ったりしながら一社に絞って、それで施工業者も決めて、いよいよやっていこうということを決めたわけですが、それがなかなかの東北大震災の影響の結果、急に資材が高くなったり、人件費が、工事の人件費が上がったり、いろんな要素の中で折り合わなくなって、総工費が 1.5 倍から 1.8 倍という中で、1億円から1億数千万の差額が出てしまったわけですね。まあ、だからこのままでは立ち上がらないという困難な状況もありました。まあ、それをいろいろ木造に変えて、本当だったら木造は高くなるんだけど、特別な木造工法で設計をいただいて、その見積もりをしている期間が長くなったんですが、その間神様はなぜ黙っていらっしゃるのかなと思えるような時を過ごしてまいりました。まあそんな中で銀行も 初めは10年を20年にいうことで臨時教会は通って、それが今回は金額上がるんで、私たちの献金の限度は限られていますから、それを可能にすることで銀行がなんと30年の融資期間を延ばして、10年延ばして、もう普通では考えられないような対応をしてくれました。まあ、それだけ教会を信用して、最大級の教会を信用してくださっているということだと思うんですが、まあ、そんな中で今日迎えたんですよ。先週ね、私は本当ショッキングでした。一つは祈っていただいている教会が生み出している NPO 法人、ケアサービスアイアイの方のグループホームを進めるのが9月一次審査がダメで、第二次審査が先週だったんです。その線から外れました。もっともう点数のいいところに決まりましたから、そこでグループホームが建てることはできない。大変ショックなことで、まあ、代わりのことをサミュエル理事会は図り、皆様にもお分かりしていきたいと、協力を仰ぎたいと願っていますが、まあ、そういうショッキングな時に相まって、この総会の準備を説明会で申し上げたこととは違うことが起こったんですね。アトリエの三宗社長を通して、建築検査機構と岡山の開発指導課の話の中で、今日午後説明しますが、着工の時期が伸びるっていうことが起こって、もうそれも真っ青でしたが、幸いそのことは業者も応じてくれるし、着工の期間が若干伸びるということで、それに対して大丈夫です、一緒にやりましょうということで、今日はそういうことであります。困難な状況は本当に思いがけず週末に来たなと思っております。さて、そんな中で一節、神よと祈るアサフの祈りは、そうですね、祈りの大切さですね。何があっても神様に祈る、祈って叫び求める、それが神様に依存する、頼るということの大切さですね。神よという呼びかけはですね、そこから出てきます。で、その時に祈りというとね、よく無気力な人が神頼みに頼ることで、祈りなんていうのは弱いものをすることだ、信仰もそうだという考えを持っている方が世の中には多いんですね。で、私はそんな宗教や信仰は必要ありませんと、多くの方が思っていらっしゃるんです。で、ところが私はそれはクリスチャンというものを誤解していらっしゃるなと思いますね。神様だけを信じ頼って祈るというのは、実は勇気がないとできないんです。気力がないとできないんです。信じて神様しか信頼できないほど自分は弱いということを認める素直さがあるんです。そして謙虚さも持っているんです。だからといって腰抜けかというとそうじゃない。普通だったらできないことをどこまでも可能性を探って追い求めて工夫を重ねて力を合わせて祈り抜いていくということが、これが、この、クリスチャンの祈りの姿勢ですね。覇気があるんです。やる気がある。もう途中で諦めて、だから神様信じて祈りましょうじゃなくて、神様しか頼れない、神様しかできないけど、神様の力を信じて、最大限、全力を尽くして、やれるとこまでやります。どうぞよろしくお願いします。 これが実は祈りというもの背景にあるあり方でしょうね。まあ生かされていること自体もう神様の御心によりますから。それから祈りっていうのは覇気がなければならない、まあ、やりすぎて準備してもうこれでなかったら神様信じませんとかね、神様よりも自分の思いを上に置いていくというその思いを正当化しようとする自分たちの中にある人と人の罪との格闘が祈りなんですね。最終的に準備をしよくところにやってももし道が開かれなければ神様あなたの御手の中にお委ねしますと、それが私たちの基本的なあり方だと思います。そんな中で国民詩人であり愛国歌人であるアサフは神様を呼ぶのに神よとかアサフの詩編の中でヤコブの神よとか万軍の神よと言っていたんです。ところがこの最後のアサフ詩編の最後の83編13節を見ますとね、13節我が神よと呼び方を変えているんですね。もう一対一で神様と向かい合ってもう差しで私の神様と言ってるんですね。もう本当にこれでアサフ詩編の終わりにしようというのはね、心意気を感じますね。旧約聖書の中で、ユダの王様で大変名君のアサ王様という人がいました。で敵が攻めてきたんです。クシュ人と言いますからエチオピアの方でしょうね。王ゼラフがなんと100万の大軍を率いて300台の 新しい戦車を用いて、攻めてきた。迎え撃つイスラエルの国のユダとベニヤミンの連合軍は、まあ、58万人でした。もうでも倍の軍隊が攻めてくるんです。もう風前の灯火です。その時の朝王の祈り叫びをご紹介します。聞いてくださればいいんですが、主よ力の強い者を助けるのも力のない者を助けるのもあなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み皆によってこの大軍に当たります。主よあなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。この祈りが見事聞かれて勝利を勝ち取る。まあ困難な中で神様黙っていないでください。まあ、個人の生活の中でも人生の中でもありますよね。そこで次の2節から8節はそこになんと敵が立ちはだかってきた。で、計りごとを持って、こう、潰しにかかってきたということが歌われています。まあ、イスラエルを取り囲む周りの国々が、謀略を持って、攻めてくる。それはね、まあ、事実上、神を憎む者どもとある。神様の敵だと二節は歌っています。次第に反逆心をあらわにして不穏な動きを始め、三節あなたのかくまわれる、者たちに悪巧みをしています。神様がかくまわれる、つまり神を信じる神の民です。今で言えばクリスチャンたちに対してですね。でまあ、この時代、聖書の時代ではイスラエルの民を指しますが、その敵の狙いは、イスラエル十二部族を地上から抹殺し、ね、神の名を旗印として生きている者たちを一掃する。そして、その神様が与えた土地や全てのものを奪ってしまおうとする。これが12節にも言われています。12節彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしようと。 まあ、敵とは誰かというとですね、この時代はイスラエルの民を根こそぎ消してしまって全部を奪い去ろうという試みです。それは神に敵対することですね。今の時代に当てはめれば、神が選んで救いを与え、神の国を述べ伝えるために起こしているキリストの教会だったり、クリスチャンたちを迫害し、キリスト教会を撲滅しようという企みですね。ついちょっと前の、ちょっと前というのは70年前ですからね、戦中、戦前はキリスト教に対する冷たい風が吹いていました。風向きが厳しかったですね。で、まさに今の憲法改正の試みとか、いろんなものはそういうものを予感させる、再来を予感させるものですね。安倍政権の持つ、安倍さんという方が持っている自民党とは右から左まであったんですね。昨日もお話出ました。派と派の人がいて、平和主義の人がいたんです。ところが今は、で非常に右翼的な思想の人々は少なかった。それが今はほとんどそれに変わってしまった。選挙制度がね、小選挙区制度に変わってからです。そういう人が自民党の中にいなかったから、いなくなったのはね、少なくなったのは、まあいろんなことに原因がありますけども、大変今は危機的な状況です。しかもその危機に国民はあまり気づいていない。経済優先ということでね、生活が安定したらいいと、まあ、でもこの間の国会の前にたくさんの人が集まったようなそういう危機意識が少しずつ芽生えてきたのかなというあたりです。まあ、今のことは次の6節から8節に、歴史的に言えばロトという先祖アブラハム、イスラエルの先祖アブラハムの甥でした。でそのロトの子孫がモアブとかアモンという民族の先祖になって、そのモアブ人アモン人がイスラエルを迫害したり、ね、妨害したりします。まあ、アブラハムの子、イサクの子、そこにヤコブが後を継いでいきますが、双子の長男、兄はエサウという人です。エサウはそれがやっぱり巨大民族を迫害し苦しめていきます。むしろ信仰の、まあ、親族の仲間だと思っている人たちが逆に神様の民を迫害していくんですね。そういうことが、ここに歴史の出来事として紹介しています。しかも連合するんですね。5節、彼らは心を一つにして悪巧みし、あなたに逆らって契約を結んでいます。まあ、周りの国々がもうお互い敵対してるんですが、イスラエルという共通の敵を見つけたら手を結ぶんです。まあ、世の中にそういうことあるんですよね。はい、で、神様の敵を標的にしたというのはね、そこに心を一つにして契約を結ぶ。これはね、イエス様の時に、その当時のイスラエルの国っていうのはローマの支配下にありました。でもそこにはいくつかの派閥があって、サドカイ派という合理主義者たちのグループ、それから律法、神の掟を厳格に守っていこうとするグループ、パリサイ派と呼ばれる人々、まあ、律法学者に代表されます。それから当時は異邦人のヘロデ王に支配されていました。で、まあ、そういう中でヘロデ党というグループがありました。まあ、それがお互いに反目し合ってぶつかり合っていたんです。ところがイエスが現れると、このイエスをぶっ潰すために手を結ぶんです。まあ、そんな意味でこの場合もイエス様の時も、支えとなる助け手は地上にありません。 残された助けの手は天上の主なる神様に祈り求めるしかないわけです。まあこういう背景が敵の計り事があったということを歌われているわけです。3節の9節、3つ目は敵に対する呪い。こんな中でもう神様に助けを求めるしかないから、それが激しい厳しい祈りになります。13節に風に吹き飛ばされる枯れあざみとかね、藁のように敵をふーっと吹き飛ばしてくださいという、そういう祈りですね。で、14節は炎が乾いた干木をもうあっという間に焼き尽くすように、これの神様と神様の民を憎む人を処理してください。山火事を思い浮かべてください。山火事はね、あっという間に山を舐め尽くしますね。そんな裁きをと祈るんです。またおののかせてくださいという敵に対する神への願いもあります。ところがね、ここから変わっていくんですね。敵を愛し敵のために祈るということがアサフの歌の中に後半出てきます。詩人の願いは敵の滅亡そのもので終わってないんですね。この迫害する者たちが神様への敵対行為をやめるように、むしろ神様の皆を慕い求めていくように、これが16節なんです。非常に厳しい状況の中で、本当に呪うような祈りの中で、この優しい祈り、美しい心が、崇高な心の祈りが出てきます。16節の1行目、16節に、彼らの顔を恥で満たしてください、ね、で神様にそんな風にもう押し迫っていきます。まるで炎のような息を吹きつける、敵である狼や虎を呪うかと思えばですね、次の16節の2行、主よ、彼らが、敵対する彼らがあなたの皆を慕い求めるようにしてください。敵のための取り足の祈りですよ。恐怖の中に置かれながら信仰的理性を失わなかった。燃え上がった憎しみが愛の心を踏みにじってしまわなかった、ここにこう入り混じっている心の火だ、揺れ動く心がこの中に微妙に描かれています。自分の心をコントロールしながら心の幅の広さを深さを見せてくれますね。秋ですから紅葉をめでる歌がありますね。裏を見せ表を見せて知るもみじ。人にはいろんな心があり、裏の心、表の心があって、それをこう見せながら散っていくって。この詩人も、そういう裏と表、表と裏の表裏の綾の中に、心の綾なす状況の中で、その一方では厳しく裁きを祈りながら、一方では彼らが神様を慕っていくようにという祈りですね。結びの17節18節は同じようにそれがもうウェーブのようにね、波のように繰り返されていきます。17節、彼らが恥を見いつまでも恐れおののきますように、彼らが恥ずかしみを受け滅びますように。そうすると18節、こうして彼らが知りますように。知るっていうのは頭で知るというだけじゃなくって、本当に体で受け止める、体験的に分かったという、それを実存的に表す言葉ですね。 そのな、主であるあなただけが全地の上にいます。意図高き方であること、彼らが見ますように、知りますようにという。もう、アサフ詩編のフィナーレを飾るにふさわしい締めくくりだなと思います。自分たちを根こそぎにしようと襲いかかる、その悪しき敵が、主なる神様を仰ぎ見て、そして、信じていくようにと、救われるように、そういう祈りで終わっています。歌は歌でも、これぞまさしく聖書の詩、聖書の歌だというふうに思われないでしょうか。そこで、最後に、この結びとしてですね、マタイの福音書の5章の43節、44節をの思うんですね。で、まあ、お開きになれる方だけで結構ですが、これはイエス様の山上の説教の中で大変有名なお言葉です。自分の4マタイの新約聖書、マタイの福音書の第3版8ページですね。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。そんなことできるもんかと、ある宗教団体はクリスチャンのことを、キリスト教会を批判し、それは偽善者だと言いますね。自分たちにはできないということを告白しているんですよ。そうだと思います。私も、素で自分の力だけではできません。お手上げです。皆さんもそう思われませんか？これはできない。これは天国に行ってできることだ。でも天国は敵はいませんからね。やっぱり地上のことなんで。で、敵っていうのは、ここでは、いろんな言い方をされていて、43節から、この48節にかけてね、迫害するものとかね、悪いものとか、正しくないものとか、主税人とか、異邦人と言われて、まあ、イエス様はこれをもうひとまとめのグループで、神様に敵対する人々だと見ていらっしゃった。つまり、詩編の83編の敵と一緒だったんです。そんな敵を愛しなさい。迫害する者のために祈りなさいっていうのは、まあ、これは、今で言えば、教会の外の、信仰がわからない、まあ、神に対する信仰がない、この世の人を愛して、まあ、教会やキリスト教信仰に無理解な人のために祈れという戒めなん。私たちは、聖書で、天に国籍を持っていると言われています。だけど、教会の外の不信仰な人たちを愛して、教会に無理解な方であっても、その方々のために祈りなさいという戒めなんです。私たちは天に国籍を持つ神の国の民ですが、でもそれを持たない人々のためにも祈りなさい。まあ、信仰による国籍上の、信仰の国籍、天国の民かそうでないかという、その差は、私たちの愛に差別をもたらしてはいけないというんです。まあ、どういう人に対しても私たちの態度は、キリストに基づく愛、キリスト教的愛でなければならない、というわけです。というのはですね、この詳しく言う時間はありませんが、38節から42節はね、目には目で、歯には歯でということを復習してはいけないと、それから悪いものに手向かうな、右の方を出されたら左の方を出しなさいとか、まあ、1マイル行けと言われたら2マイル行きなさいとか、求めるものに与え、借りようとするものには断らないようにという、 これも難しい課題があります。ところがこれは個人的な関係なんですね。個人的な問題に対する自分を殺して相手を大事にしましょうということなんですが、これがこと社会の公の問題とか法律問題だったり正義問題とか人権問題を扱っているのに、いやそれはもう譲ったらいいでしょうのがキリスト教精神とは言ってないんです。そういうことをきっちりわきまえて大人のクリスチャンになってないと、いわゆるただのお人よし、いい子ちゃんになったらいいというふうに受け止めてしまうんです。ちょっとこの中でこういう中で名前を出すのは気が引けるんですが、トルストイはそういう平和主義を持った人ですね。ロシアの文豪で大文豪ですが、ユートピア、理想郷を作り出そうとしたんですね。もう誰かれクリスチャンであろうとなかろうと区別なく広く全人類にこのイエスの福音を行うようにというふうに思ったんです。でもできなかったんです。トルストイの教えは実際はこの崩れ去りましたね。同じロシアの文豪ドストエフスキーは人間の罪の深さを認めていましたから、罪と罰を代表とする大変人間の罪深さをもうえぐり出してますね。どちらが正当的かというと、表面の平和を言っているトルストイと、人間の罪深い中から許され救われていくというドストエフスキーの差は、文学の違いというよりは信仰の捉え方の違いということがありますね。それはともかく今で言えばね、ヒューマニズムの愛で愛しなさいと神様は言ってないんです。これは命令は誰に言われているのかというと、ただの主税人や異邦人とは、違うあなた方を、つまり神様を父と呼べる人に命令していらっしゃる。クリスチャンですよね。それが、そのことを私たちはしっかり受け止めなければならないな。そのイエス様の時代からはるか昔の アサフの時代のこの祈りが、この敵が神様を慕い求め、そして、神様を誠の正しいの神様だと信じるようにという祈りはね、すごい祈りです。思い出すとね、私たちがまだ教会の外にいてクリスチャンではない、神様は教会に対して教会なんかなくなればいいんだとか、イエス・キリスト教は虫がよする話がうますぎる、私は迫害者だったんですね。で、否定しようとしたんだけどできなかったというのは、本当にその学べば学ぶほどその確かさを知った、反対に自分の罪深さが分かってきた。でも私が神様に敵対している時に、神様は私をすでに愛していてくださって、良いものの上にも悪いものの上にも太陽を与え雨を降らせ、一人子イエス・キリストをさえくださって十字架の上で私たちの身代わりとしてくださった、信じる者の父となってくださった。だから神は愛である、聖書は言うのは、そのイエス・キリストをお与えになるほどに敵対する罪人のために不信仰なものを愛してくださる神の愛を言っているんですね。これがキリスト教的愛ですね。もう人間の生まれながら持っている、その人間にはいいとこがあるからそれを使ってという、そういうヒューマニズミスティックな愛ではない、もう無理なんですね。だから学会さんと言ってもいいでしょうね、今はどうおっしゃってるか分かりませんが、随分前にはそんな時代がありましたね。クリスチャンは偽善者だ、できんことを言う、 認めていらっしゃるんですねっていう話なんです。聖書はそんな十字架のイエス様のことを、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛があるとヨハネは晩年手紙の中で書いてますね。だからその愛された愛で私たちがお互いを愛し合い、お互いだけでなく教会の外にいらっしゃり、私たちを敵としておられる方をも愛すべきだ。なんで街道を建てるんか、そういう方をこの町に、私の民が大勢いると言われた方を迎える。もちろん街道なくても小グループで広がっていきます。でもどっか借りて集まるじゃないですか。ここがあるから中国四国宣教区はここへ集まって、年間の大きい主の民の集いができるんですね。そんなことを思うときに、まあ、私たちは神様を心から信じ、清い純粋な祈りを捧げる、祈りが純化されていくことを願いながら、内なる宮が建てられながら、一人一人の信仰の宮が清められ高められていくとともに、もっと多くの方を迎えていきたいという中で、長屋の借家の小さい教会の時に300人以上入る土地と建物をまず求めて、千人教会のために少人数で祈って、精一杯できる分野で捧げてきて、それでこれができ、次の教育館ができ、今回のことへと進んでいるわけです。まあ、街道建設においても、今まであったように、どんな困難があっても、全地の上にいます糸高き方、この18節、83編の最後のお言葉ですね。全地の上にいます糸高き方、この方を信じて祈って前進したいと思います。この国と世界中のすべての罪人を招いて救ってくださる神様の大事業のために、神様は黙っていないで、沈黙を破って祈りに応えてくださる。じっとしておられない主は、私たちが清い、そんな祈りの手を挙げて神の国建設に勇ましく歩むことを願っておられます。一人一人、いろんな人に言えない、言うに言えないものを抱えていらっしゃると思います。その中で我が神よ祈り、沈黙を続けないでください、黙っていないでくださいと叫ぼうではありませんか。お祈りしましょう。天皇と様、今日この御言葉から本来私たちの中にない敵を愛する愛をイエス様から聖霊によっていただけるようにということを覚えつつ、そんな罪深いこの世界に神の国が広がっていくようにと願って、あなたの御心を求めてまいります。導いてください。主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。